ホットゲームインマイヘッド、締めに誰かホットなゲームを紹介するぜ。これもいわば掛け声だよね、はい、ずっとやってたんだね。今日は誰だ。
俺だ。
イエーイ。
サニバタイラーが、
はい
はい、本日ご紹介するのは、指輪物語対決
出ました。イエーイ
でございます。
これ
はい来ましたね。まあなんかでですね、前話には出てますね、
原作付きゲームの魅力。
そうだそうだ、はいはいはい。まあもうタイトルから分かる通り、
はい、
指輪物語、
そうですね、
ロード・オブ・ザ・リングってやつですね。
そうですね、
あれを、うん、題材にした、対決2人用のゲームです。
はい、
はい、ですね、まあこれが本日のホットゲームなんですけど、
うん、
そうだな、まあ、まず1行イントロを入れるとすれば、私が使うのはですねこれです。
お、
ですね、戦略的上級ガイスターみたいな、
うん、あ確かに、なんか
そのガイスター自体が、まあ、その戦略的で面白いゲームなんだけど、
うん、
それをよりその、
うん、
なんだろうな、戦略要素を増やして、
うん、
いろんな味付けをしてくれて、
そうですね、
でまあ、非対称にもなってます ね、
そうですね、
非対称ガイスターっていう言い方もできると思います。
ああ、いいですね、
はい、やっぱりそのガイスターっていう超名作ゲームを、まあ、引き合いに出すことで分かりやすくなるかと思うんですけど、
うん、
まあ、いわゆるだから軍人将棋みたいな、
はい、
将棋みたいなゲームなんだけど、
うん、
お互いがその相手の駒の正体が分からない状態でやる将棋ですよと。
そうですね、
はい、まあ、まずはこうなります、
うん、
でですね、ガイスターと違ってまずすごいのが、
うん、
まあ、だから指輪物語的に言うとその悪の陣営と善の陣営がいるわけですけど、
うん、はい、
それぞれを担当するんですよね、
うん、
で、それぞれが全く戦力が違うんですよね。
そうですね。
ですね、悪の側がパワーがやっぱ強いんですよ。
はい、
なんか数字がいろいろ書いてるんですけど、
うん、
悪の側の最大パワーが9なんですけど、
うん、
善の側の最大パワーは5です。
そうですね、
もう何これみたいな、
はい、
もう善の側の最弱は0とかね、
うん、
なんかもう全然違うんですよ、
うん、
ただ、
うん、
でしかもその能力も全部違って、
はい、
ですね、全部ユニークコマっていうやつになるんですよ。
そうですね、
いわゆるだからその、プレイヤーごとに9個コマを持って交互にこう1手ずつ差し合って戦うわけですけど、
はい、
その、一つ一つのコマに全部名前がついてて、
うん、そうですね、
戦力も違うし、
うん、
全部に特殊能力がついてます。
そうです、
はい、でこれだけバラバラのゲームで、
うん、
やるわけですけど、
うん、
で勝利条件も違うんですよね。
そうですね、
なんか善の側は、
うん、
そのフロードっていう、まあ主人公がいるんですけど、
はい、
そいつを悪の陣営の一番奥にある火山まで連れていければもうこの時点で勝ち、
はい、
で逆に悪の側はそのフロードを殺せたら勝ち、
うん、
っていうのが基本になります、
うん、
でこれだけ違うバランスなのに、
うん、
これがねすごいバランスなんですよね。
そう、バランスがめちゃめちゃ取れてると
すごいんですよだからいつやっても、
うん、
なんかちゃんとそのゲームが成り立つんですよね。
うん、
でなんかまあ割と両者分かってくると、
うん、
毎回僅差になるんですよ。
うん、みたいですね。
そうそうそう、
そこまでやり込んでないですけど、
いやだからこれ超不思議なゲームだなと思って、
はい、
そうですね、ちょっとじゃあ胸熱要素をいくつか言っといていいですか。
はい、ぜひ。
そうですね、まずじゃあその、やっぱり相手の正体が分からなくて、
はい、
全てにその特殊能力がついてるっていうので、
うん、
これですね、だから前回っていうか、まあ、以前ですね話したその、
うん、
原作があるゲームで、
うん、
例えばその自作でゲームをキャラを作ろうという時に、
うん、
そのキャラクターの個性をどう能力に落とし込むか、
うん、そうですね、
そうですね、だから、まあ、その時話したのはなんかリオだったらその時を止める感じをどうやって出すかとか、
はいはい、
そういうのあったと思うんですけど、
うん、
これね、あ、そうそう、作者を言うの忘れてた。
あ、最後に言
うのかと思ってた。ライナー・クニッツィアのね、
そうですよ、
はい、指輪物語対決なんですけど、
はい、
これクニッツィアさんよく考えたなっていう、
うん、
僕の思うそのクニッツィアさんの印象って、
うん、
割とドライ、
うん、
なんかそのどっちかというと 個別能力というよりはなんかその数字、あの人数学博士なんですよ ね、
そうですね。
だからその数字とかのドライな駆け引きが得意な方かなという勝手な印象があったんですけど、
そうですね、
これね特殊能力の感じが非常にその原作になんか忠実というか、
多分好きなんでしょうね。
あの人やっぱ原作好きなんじゃないかな。
いやこれ好きじゃないと作れないでしょう
と思います。
あ、
例えばそうですね、バルログ、
はい、
これはですね原作のもうちょっとネタバレになるけど言っていいですよね、古い作品だし。
まあいいでしょう。
禅のね、灰色の魔法使い、灰の魔法使いだったかな、うん、ガンダルフっていう、
はい、
超重要なキャラクターがいるわけですけど、
はいはい、
このガンダルフが、はい、このモリア坑道っていう洞窟でやられちゃうんですよね、
は
い、でそのやっつけた相手っていうのがこのバルログなんですよ、
うんうん、
でこいつがですね特殊能力、うん、このモリア坑道を、うん、その通り方が2つあるんですけど、
うん、
坑道っていうその近道があるんですよ ね、
そうですね、
この近道を通ろうとした、通り抜けようとしたやつがいたら、
うん、
必ず殺す、
うん、
これはもう戦闘にならずにバルログが絶対勝っちゃうんですよね、
うん、バルログがモリアにいればね、はい、
なんかそういうその原作の名シーンを再現できちゃう感じとか、
うん、
まだまだあるんですよ、てかまあ全部それっぽいんですけど、
うん、
あと前側で言うと、うん、もう間違いなくこれでしょう、フロドは、
うん、
とりあえずその攻撃されたら指輪を使って横に逃げれるっていう非常に強力な能力があるんですよ。
そうですね、
だからなかなかやられない、
捉えられないんですよ、ね、
そうですね、指輪っていうのがだからあの姿を消すっていう原作のフレーバーがあるんで、
うん、
これも非常にあの原作のフレーバーにのっとってるんですけど、
うん、
僕が思うこの指輪物語の、最もホットな能力はこれです、
うん、
サム
出た
能力名剣心、
はい、
フロドと一緒のマスにいるとき、
うん、
こいつ攻撃力2っていう決してあの強くはない、
そうそう、
むしろ弱い方なんですけど、
うん、
フロドと一緒のマスにいる時だけ、
うん、
攻撃力が、うん、ほぼ最強ランクの5になる。
あー熱いね。
フロドを守る時だけ最強ランクになるんですよ。
そうっすね。
でフロドのその一緒にいるマスのフロドが襲われたら、
うん、
フロドの代わりに戦うことができる。
そうっすね。
身を挺してね、
うん、
そしてこういうわけですよ、
うん、
ミスターフロードこの僕のモノマネ超上手ですからね、
うん、
フロードが攻撃されたらこう言って守るんですよ、
あ
ミスターフロード
いやあのこれ原作付きゲームの時に、
はい、
にもこれやってるんですけど平さん、
あやった気がする、
俺繰り返し繰り返しこれ聞くんですけど、
はい、
割とね、
はい、
あの毎回笑っちゃいます分かってても面白い、
これね、いやめちゃくちゃ熱いんですよ、
はい、
いやでもこういうのがあるから、
はい、
悪の側からしたら、
はい、
あの前側が2人まとまっているとね、
そうですね、
あのやっぱりね悪の側からしても戦闘力5っていうのはなかなか倒せないんですよ、
うん、
だからなんかあの奇襲できる能力とかあるんだけど、
うん、
果たしてあそこに行っちゃうとそのあのミスターフロードが出てくるんじゃないかみたいな、
ミスターフロードじゃないでしょっていう側の人ね
そうそうそう
サムね、
なんかそういう読み合い駆け引き、あのこのゲーム駆け引きがめちゃくちゃハードなゲームなんですよね。
あれ平さん今日のテーマとつなげるんだったら、
はいはい、
もし身代わりやった時にはそのセリフ叫ばないといけないんじゃない
ですか。ああぜひやってほしいですね。うん、いやいや
でも平さんしか似てないけど。
いやまあまあそんな感じです。どうでした？最近遊んでましたよね。
いや超いいです。
うん、
あのだからガイスターって言ったじゃないですか。
はいはいはい、
ガイスターのなんて言いましたっけ？
まあ、なんだろうな、なんか戦略ガイスターとか、その非対称ガイスターとか、
非対称ガイスター、
うん、
はいはい、あのガイスターもだから要は読み合いじゃないですか、
はいはいはい、
このコマズンズン突っ込んでくるけど赤か、
うんうん、
でもそう思わせたい青かとか、うん、あるじゃないですか、それよりもだから特殊能力があるので、
はいはいはい、
コマに個性があるので見えなくても普通に考えたらこの位置でこういうムーブをしてるってことは、
うん、
動きをしてるってことはこのこいつじゃないよねこいつじゃないよねとか言って消去法で絞れるんですよね、
はいはいはい、
ある程度は、
う
だからあとはある程度まで絞って、じゃあもうフロドはここにいるって決めて、例えば自分が悪側だったらですね、はいはい、フロドはここにいるってもうフロドを殺したら終わりなんで、
はいはいはい、
要はだからフロドの位置をあ見つけるところから始める、見つけるというか予想するところから、はいはいはい、いや超面白かったですよ。
それで結局そのそういうセオリーが出てくると逆にその裏を書くみたいな、
そうそうそうそうそう、
こうフロードだと思ったらそこにこう飛んできたやつを殺せる能力者がいたりとかね、
そうそうそうそう、
なんかそういうところの、うん、でこのゲームだからあえてちょっと大変なところを言うと、うん、その 9×2 の18人の能力を全部覚えないといけないんで、
そうですね、
初回だけちょっと大変です。
そうですね、
ただそうですね、特に原作を見てる人にとってはもう苦じゃないと思います、うん、なんかああそうだよねっていう能力が多いんで、
うんうん、
でこの能力が分かるようになってからの、うん、その能力を鑑みた上での駆け引きとか、
うん、
そういうのっていうのは、うん、もうこれはあくまで個人的な意見だけど、やっぱりその沸点の最高温度は、うん、絶対ガイストより高いと思うんですよ。
確かに
もうそのうわっていうのがあるんで、
うん
うん、このゲームでしか味わえない熱さっていうのはあると思います、
うん、だからこういった系のゲームでよく言われるのは、うん、やっぱ実力者差が出ちゃうっていうのもあるかもしれないけど、
はいはい
はい、でもその結局読み合いだから読みが外れたら負けちゃう、当たったら勝つみたいな、うん、そういうなんか俺結構だからね、僕の個人的なテーマとして負けた時の言い訳が用意できるゲームって結構いい
わかります、
いいゲームだと思うんですよ。で、はい、これね、負けた時の言い訳って言ったら聞こえが悪いんですけど、はい、勝利の回のあれに通ずるんですけど、はいはい、要はですね、まあまあ、これ子供、お子様に一番いいんですけど、まあ僕が子供だからそうやってるんですけど、うん、あのね、要は、負けて不機嫌になるのを防ぐ要素って言ったら、聞こえがいいんじゃないかなっていう。負けて不機嫌になって、なんか、例えばね、いや実力さ、俺はあいつにはもう一生勝てねえんだみたいな嫌な思いするんじゃなくて
はいはい、はい、
例えば運要素のあるゲームは運があったから今回たまたま悪かったとか、うん
はいはいはい、
でこういう読み合いの要素で言ったら、うん、あ今回たまたま読みが外れたねとか、
うん、
俺ねこの要素大事だと思うんですけど、
そうですね、
まあごめんなさい、ちょっと脱線の割には長引いちゃったんですけど、
いやでも確かに読み合いっていうのは、
はい、
あいや僕もね、でもなんか最近ちょっとそう思ったことがあって、
え
なんか読み合いっていうのは意外とそういう意味ではライトだなって、
そういう意味ではね。
結局、五分五分、言っても五分五分なんで。
そうそうそうそうそうそう。
だから、
うん、
まあその、読んで、外れるっていうのは、
うん、
そんなにきつくないというか、
そうそうそうそう。
おっと外れちまったなみたいな。
そうそうそう。次は当たるかもしれないしね。
うん、そうそうそう、うん。いや、まあでもこのゲームはだからもう極上の読み合いが、こう、味わえるゲームですよね。
うん。
うん、あ、で、指輪物語対決が、まあ今日ご紹介したゲームなんですけど、何年か前かな、去年だったかな、指輪物語、あ、違う、間違えた、対決っていうゲームで再販してます。
お
実は。
えあ
指輪物語を省いて、対決っていう、もっとシンプルなゲームとして。
同じ国津屋先生で。
あ、そりゃそうでしょうね、多分。うん、国津屋の対決っていうなんかゲームが再販してたので、まあ、今でも海外とかで探せばいくらでも手に入ると思うので。
珍しいパターンですね。
なんかやっぱ判決ものだからでしょ。
逆に、うん、あだからほら足すことの方が多くないですか。ラブレターバットマンみたいな。
あいやそれはね多分だからこのゲームの、うん、ゲームとしての完成度がやっぱ高いんで、
ね、
もう一回出したいけどっていう話だったんじゃないですか。
能力がやっぱ、うん、あれなんですかね。
いやわかんないです。ちょっと僕はそれはもう調べてないですけど、うんまあ、僕はやっぱ指輪物語が好きなんでね。
あなるほど、
まあ、好きな人はね何としてでもこの指輪物語対決を買ってくださいちょっと今プレミアついてますけど損はないと思います。まあなかなかこれの指輪物語の再販ってのはちょっと難しそうなんですけど、あそうだちょっと一個脱線していいですか、
はい、
今度、
はい、
またちょっとエッセンの回って話したいなと思ってるんですけど、
はい、
その時にまた詳しく言いますけど、はい、今度指輪物語、うん、スコットランドヤードみたいなのが出るらしいですよ。
ああ確かにテーマ性があるかもしれない。
あれね面白そうなんですよ、まあ、ちょっと今度ゆっくりご紹介します。
はいはいはい、
うん、まあまあ指輪物語ってやっぱ面白いんでね、うん、テーマもキャラも熱いんで、
うん、
はい、以上指輪物語対決でした。
はいありがとうございました、はい、ありがとうございます。 じゃあよろしいですかね。
はい、
終わっていきますかね。
はい、
聞いてくださった皆さんありがとうございました。またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
ちょっと酸欠になってるサニバタイラです。
ありがとうございました。はい、ホットゲームインマイヘッド。
やっほー。
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
僕です。
イエーイ。
イエーイ。
はい、今回は、
はい、
もう全然もう別コーナーなんで、
そうです。
はい、もう全く別のこと話します。
はい、
はい、今回のホットゲームは、
はい、
先々週ぐらいですか。
はいはいはい。
ありましたね。
放送日のね。
はいはい。天空の城ラピュタ。
はい、
はい、
バルスで有名な。
はい。それを、
はあ、
まあ。インスパイアした彷彿とさせるようなネタなんですけど、TRPG です、
はい、
なんと TRPG が
初めてですね。
そうですね。でそのシステムの名前は、なんだ、歯車の塔のスカイノーツ。
おお、素晴らしい。あのロマンがね。
そうなんですよ、このゲームはロマンがあるんですよ。
表紙からもうなんかこうプンプン溢れてますね。
山本さん、ごめんなさい、ちょっとだけ質問していいですか。
はい、
今システムとおっしゃったじゃないですか、
はい、
TRPG の場合はタイトルとかいう言い方しないんですか。
あ、そうですね、あのシステムっていうんですよ、ゲームタイトルがあるんですけども、まあ、それをだいたいシステムっていうんです
よ。
どういうシステムかみたいな話を言います。まあまあまあ、そんな感じです。
はい、システムは、ありがとうございます。
はい、ってことですね。
はい、
で、どんなゲームかと言いますと、まあ、はい、細かいレールはもう TRPG なんでいっぱいあるんで言わないんですけど、
はい、
フレーバーだけ。
うん、
まあ、地球に似た世界で、
はい、
大地がもうないですよっていう世
界。
急にですね。
海なんですか？
いや、それですね、海もない。もう、なんか、もう空中にある塔で生活をしてる人たちが、舞台で、その空賊になって、そのスチームパンクの世界で空賊になってその探検をしていこう。その空賊として探検するんですけど、その何ですか、それをまあ空賊なんで飛行船、飛空艇みたいなのを自分で作って、でそれをまあ運用しながら冒険するっていうゲームなんですけど、だからあるんですよ、このシステムの中に、あのルールの中にこういう飛行船は、飛空艇は、
うん、
こういう、その、なんですか、その、マップみたいになってて、
うんうんうん、
そのマップの中に、その、飛行船みたいな感じのものを書いていくんですけども。
船内地図みたいな
感じ。そうですね、船内地図みたいな
感じ。すごい。
そのコックピットがあったり、
はい、
まあ、当然、あの、武装してるんで、その、なんとか砲みたいなのがあったりって、まあ、そんなの、好きなようにこう組み立てていく。
ヤコさん、
はい、
僕今、
はい、
ワクワクしてます。
ワクワク、素晴らしい。
これ予兆かもしれないです。
で、いいっすね、
はい。
この予兆は素晴らしい。で、これ、まあその、結構なんで今回説明しようかと思ったら、その、天空の城の話もあったんですけども、
はいはいはいはい、
ゲーム自体が結構ボードゲームっぽくて、
へ
あの最初にその冒険するフェーズと、
うん、
まあその、メインフェーズみたいなのがあるんですけど、その冒険するフェーズでそのコマを進めていく。
あ、
そのコマの中で、まあ、スゴロクみたいに、イベントがいろいろありますみたいな。それがまあ冒険
フェーズ。確かにボードゲームっぽいですね。
そうですね。
あ、
で、それの後に、まあ、本編の絡みとかがあって、そこはもう自由になっていいのかな。
へ
ぇ、うん、まあ、最終的には多分その敵の飛空艇と戦うみたいな話になったりする。なんか巨大なクジラ、空飛ぶクジラと戦うみたいなのもあるんですけど。
へ
あの戦いも結構ボードゲームっぽかった
ですね。そうですね、ボードゲーム。
一回やらせてもらったんですけど、はいはいはいはい、なんかその、雰囲気的には、だからついたてを通してやるんで、ゲームマスターと。
はい、
あのだからプレイヤーたちは協力して、そのクルーとして、
そうですね。
だからその見えない敵の、そのなんか何番なんとか外装を破壊しましたみたいな、
そうですね。
はいはいはい。
それがこう狙いが分かんないんだけど、どこに重要機関があるのかとか、
そうですね。敵の内装は分からない。
そうそうそう。あれ面白かったですよね。
そうですね。内装も移動、あ、ここ移動できないとか壊れちゃったから移動できないとか、
そうそうそう。ちょっと違うかもしれないけど、なんかそれこそ潜水艦ゲームじゃないけど、
あ、はいはい、なんかそんな感じですね。
そうそう、お互い隠し合って、お互いの船を
かなっても
砲撃し合って、
うんうん、
でそこにこのロマンと協力要素があってみたいな、
う
ん、
そうですね、
うん、いやこれはたまらんですね。
ラピュタを見ながら、
うん、
今回もう絶対紹介しようと思って
僕のあの心の 映画ナンバーワンは、
はあ、
もうどんな実写映画よりもどんな名作よりもラピュタですからね。
そうですね、は
い、
そうですね、
いつになっても何歳になってもラピュタが一番です。
そうですね、もうこの飛空艇いいですね、この絵とかも
絵もいいですよね、同人作品なんですかね、
確かそうだったと思います、
は
い、
すごい質が高いよな
ですよね、
結構世界観のその作り込みもなんか良くて、
あ
なんだっけ、それこそだからなんかソラクジラとかいうなんかロマンのあるなんか架空の生物だったり、
うん、
なんかねキャラクターがあれですよね、あのロボタンみたいな、なんかちょっと違いますけどあのなんていうのかな、こう オートマータじゃないけどあの自動人形みたいなに自分がなれるっていうのがあったりとか、なんかその辺もちょっとロマンですよね。
そうですね、
なんか種族がいっぱいあるんですか。
そうそうそう、なんか、うん、あの耳、猫耳がついた獣人とか、うん、なんか夜の種族ヴァンパイアみたいなやつとか、まあ普通の人間ですかね。
はははは、
いやこれはいいですよ。
なんかあの後ろに、うん、ようこそ蒸気と機械仕掛けの空へっていうね、
うん、
いいですね。あの僕あれなんですよ、恥ずかしながら、
はい、
今の今までスチームパンクっていう言葉の 今の今までっていうか、
はい、
つい最近まで知らなくて、
あなるほど、
あのサイズの記事、大釜戦役あるんですよ、
あ、はいはい、
あれの記事をバーって読んでたらそういう単語が出てきたんで、
あ、はい、
まあ、せっかくだから今の機会だからと思ってあの調べたんですよ、
お、
はいはい、なんかちょっと昔の人たちが夢見た今とは違う未来みたいな感じなんですね。
そういう意味なんだ、
うん、なんかあのそう書いてましたよ、
そう、ね、
蒸気を使ってみたいな、
そうそうそう、蒸気を使ったそのままのテクノロジーだけど未来ってことですね、
種のエネルギーが蒸気なんですね、
そうそうそうそう、はい、そうです、
そうかそうか、スチームだからね、
そうそうそう、だから今の原子力とかそういうんじゃなくてっていう、
はいはい、そうそうそう、
なるほどね、うん、確かに だから結構スチームパンクってなんか難しいというかその意外と分かりにくい言葉で、
うん、
なんとなくのイメージはあるんですよ、だから歯車がぐるぐる
回
ってたりとか、なんかね、こうなんか鉄っぽい雰囲気ですよね、
そうですね、でかい鉄をですね、
使ってなんかロマンがあるんだよな、
素敵ですね、
もうその歯車の塔のスカイノーツなんで、うん、
はい、
世界も歯車の上でみんな生活してるみたいな、
なるほどなるほど、
うん、あこれはだからもう本当その雰囲気が好きな人だったらやって損はないよという感じですよね、
そうですね、
うん、いやまたやりたいなこれ、
なんかあのあれですか、これ専用の BGM 的な、
あ
まあまあ別に専用じゃなくても探せばあるでしょうね、
いろいろあると思います、
ギギギギみたいな、
そうですね、
あ、
いやこれ、
くれたりとか、
そう、
くれたりとか、
そうですね、
そうそうですね、
はい、じゃああれですか、一番熱いところは
スチームパンクです。
なるほどね、やっぱそうですよね、
ですね、
はい、
うん、
ああ
、
うん、いいよ、
ああ、いろんな
形のね、飛空艇の種類とかもね選べちゃったりするんですよ、
ね、アルバトロス級とかカンブリア級とか、ね、
食堂ばっかり広くしたりとか
食いしん坊か
そういうのが自由にできるんで、
あ、まあそうですね、まあ、
の制限はあるんですけど、
はははは、
いやー楽しいっすよ、あれがあるんですよ、
です
あの、そうそう、これだけ話しておいていいですか、
何ですか、
見張り台です、
ああロマン、
よろしいでしょうか、見張り台、
何ですか、
見張り台にですね、やっぱ2人でなんというか夜の、ね、
うん、
見張りをしないといけないわけですよ、
そうですね、
あのそばにはあのあれあのなんか船内電話みたいなやつが、
はいはいはい、
うっかり開いているわけですよそこでヤホーさん、それから俺たち旅に行くんだね、
あ、男2人だよ俺男女想像したために
ちょっと寒いなそしたらこう毛布をかけてくれたり
B なんとか的な話B マン的な話になるんですか、
いやいや、まあまあ見張り台にはそういうロマンもあるよと
やだなこの2人の
僕も男女だと思って
ねえ、いや、コウさんって言い出したから
びっくりしちゃいました
ね寒いとか言って
うわー、もう想像しちゃった、いや
このマントかけた
35オーバーのね、
はいはい、
寒くないかい、
下ではこう、これが寒かったですよ、もう
今さ、今もちょっとしたもういいですか、
はいはいはい、まあまあそういうロマンが楽しめると、
はい、以上、ホットゲームは、
はい、
歯車の塔のスカイノーツでした、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
じゃあ終わっていきますか、
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました、
ありがとうございます、
またお会いいたしましょう、お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はボドゲと食品をフューチャーするトリマ食品、目の付けどころがトリマでしょ、トリマ電機、人とボードゲームの未来をつなぐトリマボドゲでの提供でお送りしました。
トリマトリマトリマ
ー、ホットゲームインマイヘッド、
ヤッホー、
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、俺だ。はい、砂川が紹介します。はい、まあ今日の裏テーマが天秤するラジオ。
砂川
さん、ね。たまたまだけどね。そう、はい、うん、たまたまそうなったんだけど、今日持ってきた、
はい、
ゲームは、ホットゲームは、酔いどれ猫のブルース
です。来ました。
はい。これ、カードゲームですね。
はい。
これ、あれです。これはですね、テンデイズラジオの青い箱のゲームの回で紹介されてました。
本当今日テンデイズ、テンデイズ言ってますね。
たまたまですよ、
本当。まあ、そうなんですけどね。
はい、2から6人用ですね。
はい。
10歳以上向け。ゲーム時間は30分となってます。はい。
うん、
はい、これですね、カードが1から5までの数字があります。
はい。
と、あとはジョーカー、J と書かれたジョーカー。これもだから、あれ、箱絵素敵ですよね。
いいです、いいです。これだから箱絵もそうだし、うん、アートワーク全般がすごい良くて。
その、青い箱のゲームで紹介されただけあって、やっぱ、青が綺麗。
確かになんか、ちょっとない青さなんですよね。
そうですね。
うん、
鮮やかというか。なんか、擬人化された猫が、夜にね、お酒飲みながら歌ってますみたいな感じの絵なんですけども。
うんうん
うん、まあ、これ、あれですよ。ライナー国津屋先生ですね。
そうですね。はい、今日結構国津屋率は割と高いですね。
はい。まあ、だから数字の、ね、うまいことを組み合わせて、みたいな。これは、競りをするんですよね。
はいはいはい、はい。
一応だから、なんか場にカードがめくられていて、まあ、毎回違う枚数なんですよ。同じ数字が出たらそこでストップだから、まあ最大6枚になるのかな？
まあそう、多分そんぐらいですかね。
1から5までだから、1から5まで出て、同じ数字がもう1枚出たらストップだから。
そうですね。うん、6枚までだと思います。
で、場に出されたカードを競り落とすために勝負すると。
うんうんうん、
で、この競りの仕方が、なんか、まあ、1枚より次強いのがバラの2枚、
うんうん。
その次強いのが同じ数字の2枚。うんうん、その次強いのがバラの3枚。っていう感じで、はいはい、手札から出していくんですよね。まあ、もちろんそうでしょうけど。うんうんうん、はい。で、競り落とした人が当然このカードをもらえるんですが、
はいはい。
その競り落とした時にしか、この得点を得られるチャンスがないですよと。
うんうんうん、
はい。で、その得点を得る方法が同じ数字を4枚出せば、その数字の分だけ得点になる。1が4枚だったら、まあ、得点カードっていうネズミのカードがあるんですけど、それが1枚もらえますよと。うんうんうん、これで1点ですね。
はいはい。はい、
5が4枚あれば5点もらえますよと。
うんうんうん、
はい、ただ、これ手札から出して得点化していくので、序盤にやっちゃうとやっぱ手札が弱くなる。
そうですね。
競りに勝てなくなる。
はいはいはい。はい、
から、序盤にはなかなかできない。
うんうんうん、
だからこれ、いつ得点化するかっていうのがなかなか難しい、うん、熱いゲームなんですよね。
はいはいはいはい。
で、ジョーカーっていうのは普通のトランプのジョーカーのようにオールマイティで使えるんですが、ジョーカーをそういう風に使ってしまうと、もし、ゲーム終了時に一番ジョーカーを使った人がマイナス5点食らっちゃいますよと。
はいはいはい。
だから、ジョーカーもなかなか使っていいものかどうか、みたいなね。なかなか難しい。で、まあだから手札は競りで育てていくので、
うんうん、
まあある程度コントロール欲しいと思ったら頑張ればいいし、
はいはいはい、
手札のコントロールは多少できるけど、
うん、
でもまあ、その手札を手に入れるためにも手札を使わないといけないっていう、この悩ましさね。うん、
なんかよく言うのは、わらしべ長者的なっていう、なんかね、言い方をしたりしますけど、カードで競ってカードを手に入れるんで。
そうですね。
そうなんですよ。だから変なことすると、あれなんかこれ、俺払ったやつの方が多かったんじゃないみたいな。
まあまあ、普通に考えたら、やっぱ5点を得られる可能性がある5の数字が、数字の5が1とかよりも強い感じはするけど、でもやっぱりこのゲーム、得点化が、競り落とさないと得点化ができないっていうのがあるんで、
うんうんうん、5
が4枚揃わないぐらいだったら、2とか3とか4枚揃って、揃えて、
終盤得点化してもいいんじゃないかなみたいなね。
うん、いやこれだからね、あの結構シンプルなゲームなんだけど、
はい、
その非常に研ぎ澄まされたシステムで、
そうですね、
めちゃくちゃ鋭いんですよね。
そうですね。
うん。で、あの、もうやればわかるこのゲームの凄さ。
そうですね。
うん。だから、その、なんだろうな、さっきおっしゃってた、終盤のどこまで耐えるかっていうギリギリの攻めぎ合いだったりとか、
うん、
まあ、もしくはもういきなりガッと攻めちゃうっていう手もなくはないと思うんですよ、
そう
ですね、実は、
うん。
うん。なんかそういう意味で、結構シンプルなゲーム性なのに、
うん、
非常にジレンマも効いてるし、
うん、
これはかなりのやっぱ傑作ですよね、
うん、
僕すごい好きなんですよ、
うん、
であとこれアートワークがめちゃくちゃいいんですよね。
そうですね。あのなんかあの歌詞が書いてるんだよね。
そうで、
カード
これね、どうやら、
はい、
なんかあの元ネタが全部あるっぽいんですよ。
あ、そうなんだ。
あのね、あのいわゆるだからブルースっぽいものっていうのを、
ああ
僕もブルースはそんなに詳しくないんでちょっとあれなんですけど、
はあ、
なんかね気になったので言うと、
はあ、
コリゴリだペギーの農場でうろつくなんて、なんかねボブディランの歌でこういうのがあった気がするんですよね。
へー、
マギーズファームだったかな、ペギーじゃないな、
あちょっと変えてるとか
かな、いやわかんないです、ちょっと僕は詳しくないんですけど、
うん、
ブルースに詳しい方はぜひあのお便りを、
はい、これなんかある方はこのゲーム、うん、紹介というかおすすめしたときに、うんうん、あいいです、面白そう、私猫好きだからみたいな、
あそこかーいみたいな、
そうそうそう、あでもいいなと思って、
ね、うん、いや猫ってやっぱ好きな人多いですからね、
多いですからね、
うん、
はい、
まあ僕別に猫好きではないんだけどこれ、
うんうんうん、
なんかいいですよね、この
おしゃれですよね、
猫たちがね、
うん、
あのみんなねすかした格好をして、
そうっす、
あのどうだいかっこいいだろうみたいな、
はい、
かっこいいとはこういうことさみたいな感じでこうみんな演奏してるんですけど、
あこれこそもうなんか BGM かけながらやりたいですね。
そうですね、なんかだからまあ酒場でみたいなね、
うん、
これいいんだよな、まあまあそんなにね時間もかかない、30分って言ってたけど、
うん、
1ゲームで言うと、
うん、
まあ、何ラウンドかやって30分だと思うんですよ、
そうです
ね、1ゲーム10分ぐらいじゃないですかね、
うん、
うん、
割と早く終わりますね。で
これ結構アピールポイントとして言っておきたいの
は、はい、
砂川さんにもちょっと前話しましたけど、
うん、
2人プレイもしくは3人プレイが熱いんですよ。
はいはいはい。
多人数で6ぐらいまでできるんだったかな。
そうですね。2人でやりましたね。
そうそう、6人まで遊べるんだけど、
うん、
まあもちろんそれはそれでパーティー的に面白いんですけど、
うん、
このね、2人とかでやった時の、
うん、
だから押し引きですよね。
はい。
やばい、あいつが4点取ったから俺は5点取らなきゃ。
うん、
とか、
うん、
ジョーカーを、あいつが2枚使ってるから俺も1枚使っていいみたいな、
うん、
だからその辺の押し引き感がものすごくもろ見えというか、
そうですね、
なんかねよりくっきり見えてくるんで結構おすすめです。このゲームは割とその少人数でじりじり遊ぶのも面白いよと、
うん、
うん、いやいいゲームですね、素晴らしい、
はい、酔いどろえ猫のブルースでした、
はい、It's Showtime、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、終わっていきますかね。
はい。
大丈夫ですか？
はい。
はい、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは、砂川と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド、
イエッホー、
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。
イエー。
今日は誰だ？
俺だ。
どうしたどうした、なんか考えて違う、やろうと思ってやめた。
いやー、また俺か、みたいな。
あ、いやいや
いや。いや、大丈夫です。はい、じゃあ、行きましょう。気を取り直して。こちらはもう遊んでるゲームですね。
そうですね。
はい。じゃあ本日のホットゲーム、こちらです。
はい。
マジックメイズ、日本語版。
イエーイ。
はい。ですね、これはだからもう、だから先ほどの妄想とはもう全然違いまして、
うん、
もう、遊びました。遊び倒しました。遊び狂いました。マジックメイズ日本語版でございます。
はい。
はい。ですね、じゃあ、基本情報から、
うん、
プレイ人数が1から8人で遊べる。かなり幅広いですね。
うん、
15分間で遊べます。
そうですね。
しかもこの15分っていうのが、最大15分。
そうですね。
どんなに無駄っても絶対15分で終わりま す,
そうです。
これ後で話しますけど、あの時間制限があるゲームなんですね、うん、はい、で最大で15分、うん、はい、プレイ年齢推奨年齢は8歳からということなんですけど、うん、このゲーム非常によくできてて、あの、うん、協力ゲームの、今年のですね、うん、ドイツ年間ゲーム大賞を、
はい、
ノミネート作品でございます。
そうですね、
はい、
はい、
惜しくも大賞は受賞できなかったんですけど、
はい、
あの個人的には前もちょっと話に出ましたね、うん、あの個人的には圧倒的にこれが好きです。
あ、そうか、話しましたね、
はい、そうです、キングドミノと、うん、あと何でしたかね、マジックメイズと、
あの、まあ、ただね、
なんかありましたね、
思い出せない、
うん、まあいいや、影が薄い何かが取って取るじゃない、あのノミネートされてましたけど、
はい、
まあいいや、あので、まあ、今日はマジックメイズの話、
エルドラド、
あ、
影薄いじゃない人だ、
ごめんエルドラドちゃん、はい、はい、まあ、今日はマジックメイズの話をします。
はい、
ですね、まあ、今年齢8歳からだということなんですけど、このゲーム非常によくできてて、
うん、
あのですね、あの難易度というかシナリオがあるんですね、
うん、
まあ、要するに難易度設定のことなんですけど、
うん、
難易度1から始まりまして、
うん、
どんどんどんどんレベルを上げていけるんですよ、
うん、
でこの間ですね、あの前もちょっと話したことあるんですけど、うちにその、年齢が6歳の、まあ、女の子がいるんですけど、うん、
はい、
その子と遊んだんですけど、
うん、
問題なく遊べました。
お、
はい、年齢8歳って書いてますけど、これもうちょっと低くてもいけますよ。
へ、
あのね、まあ、そのこのゲーム、じゃあ基本ルールからじゃあご紹介しておきます、
うん、
あのですね、テーマとしては、うん、夜のデパート、だからショッピングモールというかね、
うん、
夜のショッピングモールが舞台になってます、
はい、
ちょっとまあフレーバー見てみましょうか、装備品をすべて奪われてしまった4人のヒーローたち、
うん、
でこのヒーローっていうのは、ファンタジーの世界のヒーロードワーフとか、
うん、
だからソードマン、マジシャンとかね、うん、エルフとかそういう人たちです、
はい、
この人たち装備品を奪われちゃったんで、このままでは次の冒険に出かけることができません、
うん、
そこで彼らは近くになぜかショッピングモールがあるんですよ、
うん、
近くのショッピングモールでアイテムを盗もうと考えました。
あ、
果たしてうまく必要なアイテムを盗んでショッピングモールから脱出することはできるのかなということで、
うん、
テーマは、夜のショッピングモールに盗みに入って、まずその武器をそれぞれ、4人いるんですね、そのコマが、うん、4つのコマで、4つのコマそれぞれの色に対応する武器をまず見つけること、
うん、
そして武器を全員が見つけたら今度は脱出口に向かって逃げ出すこと、
うん、
この2つの目的を、制限時間内に達成することが目的です、
はい、
ただこのゲームの非常に面白いのがまず夜なので、うん、夜のデパートで見つかっちゃまずいので喋っちゃいけない、
うん、
これが1つ、
はい、
でですね、このゲームを、うん、このゲームたらしめている最大の特徴が、
うん、
できるアクションが分担されているということです。
はい、そうですね、
これがこのゲームのもう胸熱要素、面白要素で、
うん、
あのですね、だからその一つのコマを動かすときに、まあ、そのボード上にですね、まあ、そのなんていうか、まあ、普通の四角いマスがありまして、
うん、
上、右、下、左みたいな感じで動いていくんですけど、
うん、
これが、プレイヤーが例えばじゃあ3人いたとして、
うん、
コマは4個あります、うん、で誰がどのコマっていうのは別に担当しないんですよ、
うん、
全員がどれでも好きなコマを触れるんですけど、
うん、
例えばこのプレイヤー A は左に行くことしかできない、プレイヤー B は右に行くことしかできない、みたいな、
うん、
このだから、だから一つのコマを目的地まで動かすのに、
うん、
なんでしょうね、だからその斜め、4マス離れた場所に動かそうという時に、
うん、
この一人のプレイヤーではそこまで絶対行けないんですよね、
うん、
例えば俺が右に動かすから、次の人が上に動かしてもらう、
うん、
でここでまたもう一回俺が右に動かす、そしたらここでその下に行くプレイヤーが出番だみたいな、
うん、
だからこの動きを分担して行っていく、
うん、
これがめちゃくちゃ新しいですよね。
そうですね、
はい、 で、思い出してください。うん、夜のデパートなので、喋れないんですよ、
う
ん。
そうですね。
だからこれを、ルールブックに書いてるんですけど、
うん、
目で見て伝えなさいと。
うん、
だから、大体みんな、もうその共通の目的は分かってるんで、うん、あそこに行きたいだろうなというのはある程度分かるわけですよ。
うん、
緑の駒を、緑の武器のとこまで連れて行きたい。
うん、
で、だから、こう、次はお前の番だよ、みんなが目的を分かってればスムーズにタッタッタッタッタッタッタッと分担していけるんですよね、
うん、
ただ次動くときに、
うん、
ちゃんとこの気持ちが伝わらないときってのがあって、
うん、
お前の出番だよお前の出番だよって思ってるんですけど、これを声に出しちゃダメなんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
だからもう一生懸命目で伝えるんですよ。これが非常に面白いゲームです。
はい。
はい。でですね、さっき言ってた、ちっちゃい子と遊ぶときは、これシナリオ1っていうのが、
うん、
最初は喋りながら遊んでみてくださいって書いてるんですよ。
はい、そうですね。
はい。で、この喋りながら遊べば、もうそれぐらいのちっちゃい子でも十分遊べるぐらいのルールでした。
うん、
これね、ほんとね、お子さんいる家庭、買っといた方がいいっすよ。めちゃくちゃいいですよ。
うん、
で、もちろんそのお子さんと親子出てのもいいし、
うん、
この間ねおじさん3人で遊びましたけど、
はい、
めちゃくちゃ楽しかったですね。
そうですね。
まあ一番楽しんでたのは斉藤さんですけどね。
斉藤さんと太陽さんと僕でやりましたね。
はい、
あれなんですか、喋っちゃいけないルールだけどなんか声出してましたね。
まあギリギリセーフだろうってことで、ウホウホまでは言っていい。
そうそう、ギリギリでもなんでもないけど、いやまず意味があるのかっていう話だけど、でも楽しそうでしたね。
そうだからまあ嬉しい時にはウホって言ったりとか、まあ動く時にウホっていうぐらいなんですけど、
はいはいはい、
まあ、これだからギリギリグレーゾーンで、まあギリギリアウトかなって感じでもあるんですけど、まあ楽しければいいんですよ。
まあいいじゃないですか、
はい、
意味のなさない言葉だから。
あの日だってそのおじさん3人で何戦しました、覚えてます？
だから基本を制覇したんだよね。
ね、少なくとも7000やってます、
なんか
これやばいぞ
でしょ。
冷静に考えると1ゲーム15分って今言ってましたよね、
うん、
15×7 は
1時間45分かな。
2時間ぐらいやってましたね、
うん、
準備とかいろいろ考えると、
う
ん、いやーやばいですね。だから1ゲーム15分で遊べるんですけど、
うん、
これやるとだんだんレベルアップしていくんですよね、その、シナリオっていうのが、
うん、
で、このレベル2をクリアすると今度はレベル3をちょっとやってみようみたいな感じで、
うん、
でずるずるずるずる、またこのおじさん3人が上手だったんですよね。
あ、そうそう、だから一回もミスしなかったんだよね。
そうだからミスせずに、あれミスしないっすねって、なんか普通絶対ミスするんだけどみたいな、うん、この察しのいいおじさん3人で遊んだっていうね。
そうそう、斉藤さんが初めてだって言ってて、
そうそうそう、
絶対ミスするだろうなと思ったけど一回もミスせずに全部クリアしちゃった。
そう、
うん、
うん、まあまあだからそういう風に仲のいいおじさん同士とかで遊んでも結構盛り上がるゲームです。
そうですね。
どうでしょうね、なんかそのよく言うのは戦犯問題とか、なんかそういうのが問題にされるとかいう話も聞くんですけど、
うん、
もうそんなケツの穴のちっちゃい話はもう気にせずに、
うん、
ね、これだから伝わらないっていうことをイラついてはいけないんですよ、これだから。
そうですよ、
伝わらない、この伝わらなさを楽しむゲームなんで。
そうです、そうです
、なんだろうな、まあやればわかります、
うん、
だから一生懸命ね目を見ながらはぁはぁ息をしているこの時が一番楽しいんですよ。
そう
です、ね、みたいな。で、なんかもうその、あってこの視線に気づいた人が、何みたいになるんですけど、
うん、
まあそういうゲームですよ。
そうです。
はい。で、やっぱり目標達成した時は、うわーってなるんで、
うん、
まあ、この、分担アクションっていうんですかね、このシステム。うん、これはやっぱ類を見ないシステムなんで、
そうですね、
気になった方はぜひやってみてください。
はい。
これは、まあだから老若男女、すべての方にお勧めしたいなという。これだからなんか変な話、あれですね、なんかガチガチのゲーマーとかがやっても結構新鮮なプレイ感だと思うんで、
うん、
ぜひ偏見を捨てて遊んでもらいたいなと思います。
はい。
はい。本日のゲームは、マジックメイズでした。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
では終わっていきますかね。
はい。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
はい。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ホ
ットゲームインマイエット、
いやほー、
締めに誰かホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
あ、僕です。
お、
すいません。
誰ですか。
急に。
はい。あなたは誰ですか。
あ、私は変態おじさんです。
マジモリです。
マジモリ君ですね。はい、いや、聞き慣れてない方もいらっしゃるかなと。はいはい、
すいません、今日持ってきたのはちょっとタイムリーなんですけど、はい、狂気山脈。
おお、出ました、話題作。
話題作なんですかね。
なんかツイッターで見ましたよ、
はい、うんうん、
まあどうも、はい、私もあんまり内容はまだ詳しくは見てなかったんですけども、う、はい、どうもパーティーゲームっぽい要素があるっていう話を聞いた瞬間にもすぐ予約しました。
箱絵だとそんな感じしないですけどね。
ですね、狂気山脈って言えば
クトゥルフ
ですよね、
うん、はい、ああそうなんですか。
クトゥルフのお話にあるんですね、狂気の山脈っ
てい
う有名な、
知らなかった。
なんかいろいろ調べてたら、エルドリッチホラーの拡張にも狂気の山脈に出るっていう話は
出るはずですよ、
出るんですか、
はい、
でまあいろいろ、まあ結局、
はい、
その南極に、なんですか、南極に大きな大陸山脈ができて、でそれを、
うんうんうん、
まあ、探索しに行くっていう、
はい、
うんうんうん、
でまあ一応ちょっと開けさせてもらいました。
はい、
開け
てください。ザン、お、
でかいんです
よ。お
お、
ボードが、
うわすげえ、この砂時計何この砂時計超いい、30
秒間らしいんです
よ。わいいよいいよ、
30秒の砂時計、
はい、おーすげ
ー。で、まあ、こんな感じ
で、うわーボードがかっこいい。
海岸から下からなんかこう移動していくらしいんですよ、
う
ん、
かわいい。
これ一番上に狂気の果てに行って、
うん、
ここから脱出していく、
うん、
へ、
完全に協力ゲームなんですよね。
協力ゲームです。
へ
ー、なんかいろいろ
すげー凝ってるな。
で、まあ、異物を集めようっていう、そのクトゥルフのですね、
うんうん、
はあ、
で異物を集めて、でなんかペナルティで怪我とかなんかそういう負傷があるらしくて、
あ、
そのポイントよりも異物のポイントが高ければ勝利っていうようなことが書かれてる。で、まあ、あんまり私もあんまりちゃんと読んでないですけど、説明書にですね、なんか、
うん、
説明書になんかこういろいろこうフレーバーのテキストが書いてるんですけど、
はい、
合間合間にこうルルイエ、
うん、
ウガフナグル、フタグンとか書かれてて、うん、それが黒線でこう消されてるとか、
芸が細かい、
細かくこ
う、
で、まあ、プレイヤーボードもそれぞれあって、確か、狂気の山脈、狂気山脈に出てくる、
ーすげえ、結構立派ですね。
立派なんですよね、
超立派。
私読んだことないんで、今青空文庫でなんか和訳が読めるみたいな、
ちょ
っと読めるかなと思うんですけど、
へえ、
すごいな。人が
結構コンポーネント多いですね。
コンポーネント
、
レイク教授、ダウンフォース、
完全に抜くつもりだったんですけども、最初から抜いてあったんで。
あ、そうなんだ。今そんななってんの？
最初から。
へえ。
最初もちょっと微妙にこう削れてるじゃないですけど、最初
わざとこれ。
なんだよ、もう最初から白くなってるじゃないか。
そういう印刷、これ。
そういう印刷。
雪のやつ。
うわ、凝ってますね。
全部型抜きされてるの？
もう型抜きされてるって言ってました。あ、すげー。なんかこの異物トークンだけはちょっと
あ
ったんですけど、
ね、
何個かあったんですけど、あとはもうほとんど。
本当だ、なんかちょっとこう古びたタイル感が出てる。
型抜きの作業が好きっていう人もいますよね。
うん、気持ちはわかります。
で、なんかいろいろペナルティで、結局協力ゲームなんですけど、途中でペナルティとかが発生して。
飛行機も入ってる。
入ってるんです。
すげえ。
ペナルティーが。
ああ。
危ない危ない。よかった。ギリギリ助かりました。
どこだったかな。ちょっとすいません、もう自分も開けたばっかりなんであれなんですけど、なんかいろいろペナルティーが話すときに、なんかいろいろ疑問系で話さなきゃいけないとか、自分のターンのときに机の下を隠れる。もう狂気に。落ちてるんで、自分せずにはいられないみたいな。
面白い。
なんかそのクトゥルフもののだから、その前話をしましたけど、その狂気に陥ったことでなんかいろいろその、なんかね、言動がおかしくなる。
はいはい、前なんか言ってたその場にあるのを食べたくなる。
そうそう、ずっとたこ焼きの話をしてしまうとか、なんかずっとこう人目が気になるとか、なんかね、なんかそういうのを ゲーム化したっていうのはまず面白いし、
ああこの中にやっぱりあるんですか、いろんな今日
それがなんかこのゲームのなんか一番売りなんですよね、割とね。
へえ、
うん、五七五調でしか話せない
これ日本やん絶対
私はねみたいな
あのぐるぐる震え続ける、
まあ、
まあいいね、まあ本当にこういうもう安らがすぐそこまで囁き声でしか話せないとか、もう
まさにいいいい
この部分だけ見たらもうまさにもうパーティーゲームしか
ない。だからこの狂気に陥るっていうものをパーティーゲームに落とし込んだっていうのは、いや、誰も今まで気づかなかったですよね。
うん、
そうきたかみたいな。
発言したい場合はまず手を挙げ、他の誰かが指名してくれるまでは話せないとか。
ぽい、
ぽいですね。
狂気って面白いんだな、じゃないけど、いやこれはでも目から鱗ですよね。
あ、こっちありました。
いや、これはちょっと早くやってみたいですね。
うんうん、
この辺は狂気。
3人から5人ですね。12歳以上60分。
まあ、いっぱい
で、まあ、勝利条件としては、まあ、異物カード、負傷カード、うん、まあ、異物カードっていうのが、まあ、そのクトゥルフの異物、超貴重なも
う
遺跡みたいな感じで、
うん、宝物ですか。
宝物みたいな感じ。
すごいな、なんかあの宝石のきらめきに入ってるチップみたいなのが入ってる。
これ
が
リーダーシップトークンです、
ね。いや、これ嫌だな。
すげえ。
遥かな高みより立ったままで座っている他の全員を見下ろしながらプレイするってことこれ。
はい。
嫌だ。
うぬらゲスどもみたいな喋り方をする
のか。結果とかも面白いですよね。その負傷カードの枚数よりも異物カードの方が多ければ、まあ、どんどん勝利になっていくんですけど、
うん、
まあ、11枚が多分11が最大、あなたが勝ち持ち帰った人類最、うん、誕生以前に存在した文明の確たる証拠は何世紀にもわたる歴史研究を覆した。
まず、うん、じゃあそのチーム全員でそのポイントを稼ぐってことが目的ってことですよね、はいはい、うん、
このチームはより優秀だったみたいなことでしょ。
いや、これは面白いな。
で、一番悪いのは探検旅行の失敗に批判を受けて、あなたは大学での職を辞せざるを得なくなった。
職を失った。
職を失った。
うん。
もうですね。
早くやりたいですね。これは。
これはまさに。なんかどうもゲーマーズパーティーゲームっていう。
へ
え。噂も。
うん。割となんかあれなんですかね。ちょっと作りが凝ってるというか。なんかそのただのパーティーゲームというには割となんかその仕組みが凝ってますよね。
自分も完全にこれを輸入する気でいたんですけど、まさかの日本語版が、
ね、そう最近本当ねこのまさかの日本語版が多いからね油断できないんですよ。
何も書いてないですもん。
なんかだからあれなんです
よ、ね、
最近
自分で思いついたらね、はい、作れるブランクカードが入ってるんですね、うんうん、いやいいな。いやこの砂時計さっきも言ったけど、これだけでも一見の価値ありますね。見たことないような狂気に満ちたデザインなんかね、鏡餅みたいなのが上下についてるこのエメラルドグリーンというか、
うん、
中の砂が赤、
うん、
もうサイヤさんが狂気に陥ってますね、うん、
これ見たことないよ。
クトゥルフって最近流行ってるんですかね。
いや、まあ流行ってますよ。
人口増えてる。
人口増えてると思いますね、かなり、
ね、
ぜひやりましょう。遊びましょう。
はい、
はい
はい、
よろしいですか。
はい、以上です。
このゲームのタイトルを
狂気山脈です。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ終わっていきますかね、
はい、
よろしいですか。聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
ヤコウと
マジモリと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。